あがたことを意味します。そしてイスラエルの民はすべての罪が動物の家の枯れアガナに送り出し、羊を連れないで帰ってくる人を皆見てたのです。その羊を二度と見た人は誰もいなかったのです。まあ、こういうふうに主は人間の罪を許してくださるのです。詩編の103編の中2節を見ると次のように書かれています。925ページです。103編の中2節、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪は私たちから遠く離さろう。まあ、東は東です。決して西にはならない、決して一緒になり得ない。結局そういうふうに主は許してくださるのです。ミカ書の7章の中9節を見ると次のように書かれています。1402ページです。1402ページです。ミカ書7章の中9節です。もう一度、私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。もう一箇所、まあ、同じ意味なんですけども、イサヤ書の44章1909ページです。イサヤ書の44章の22節、本当に素晴らしい言葉です。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。まあ、雲や霧は太陽によって吹き払われ、完全に消されるのです。もう存在しない。まあ、それと同じように主は我々の罪や過ち、我がままを完全に許してくださいます。もはや罪は消えて見えなくなってしまうのです。その前の43章の26節の後半、私はあなたの罪を心に留めない、もうあなたの罪を思い出さない。すなわち主は咎を消してくださっただけじゃなくて、我々の罪をも心に留めないでいてくださるのです。あたかも罪を犯さなかった時のように記憶してくださるのです。まあ、主イエス様においては罪の許しと罪を心に留めないことが一つになっています。人間の場合は決して一つになり得ない。許すことができても忘れません。主は許すと忘れます。まあ、これこそ我々が述べ伝えることのできる福音であります。あなたの罪は主イエス様の血によってすでに許されている。なぜならば債務が支払われているからです。ですから自分の罪を許してくださったイエス様を、イエス様の、まあ、大いなる贈るものを感謝して受け取ればよいのです。私たちは皆イエス様の血と命を捧げてくださって、主イエス様という身代わりを自分のものにする必要があります。ただイエス様お一人だけがあなたの罪は許されたということのできるただ一人のお方です。まあ、これこそ最も尊い贈り物、すなわち罪の許しという かけがえのない賜物なんです。これは何という意味の深い解放でありましょうか。すなわち量子の呵責からの解放、敵の攻撃からの解放、聖なる主の怒りを恐る恐れからの解放です。まあ、罪の許しという最も大いなる慰め、そして我々のこの世に送る最高の望みはまさに主イエス様の血の中にあるのです。もし私たちが主を信じようとせず、そして主の備えられた救いの道を歩みたいと思わなければ、私たちは一体罪の問題をどうしようというのでしょうか。私たちは罪を主の前に隠すことはできません。自分の罪に対して言い訳することもできません。また咎と罪をいくら忘れようと思っても忘れることができません。なぜならば主なる神は罪を忘れることはなされないからです。まあ、聖書ははっきり言っています。この地上で罪を許されない限り死んでから聖なる神の前で裁きを受けなければならない。父なる神は主イエス様によってすべてのことを成しておいてくださいました。すなわち債務を支払ってくださり、罪の許しを成就してくださったのです。そのことによって主は完全な救いを提供しています。まあ、父なる神の提供された救いの道を意識的に拒み、主の手から遠ざかろうとしている者は聖なる神の裁きを受けなければならない。そのような愚かな者の上に主の怒りがとどまると聖書は言っているんです。ヨハネでの3章の36節、最後の節ですけども、162ページなんです。ヨハネによる福音書3章の36節です。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。まあ、神の怒りのもとに立つことは身代わりなく一人で立つことを意味しているのです。しかしそれは同時に永遠の滅びに入ることを意味しているのです。そのような人々が生きる神の御手に陥ることは恐ろしいことを知るようになります。ヘブル人への手紙の1章の31節に書かれています。401ページですね。知書の31節です。生きる神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。福音の聞いた者は誰でも一人一人重大な責任を負わせられているのです。ヘセキエルは、まあ、この重大な責任のことをはっきりと言っています。ヘセキエル書の3章の18節です。1251ページになります。1251ページです。3章の18節、私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが仮に警告を与えず悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ、そして 私は彼の血の責任をあなたに問う。それですから私たちは主イエス様だけが一人の保証人であるとはっきり言いたいと思います。主イエス様の流された血による犠牲こそ唯一の救いの道です。ただイエス様の流された血によってのみ罪の許しがあり得るのです。誰でも十字架につけられた主イエス様なしには父なる神の身元に行くことはできません。私たちはこの福音の拒み、意識的に逆らい拒み、思い上がって父の偉大な贈るものをないがしろにするならば、全知全能なる聖なる神といえどもどうすることもできないのです。ですからヘブル人への手紙の知性、次のように書かれています。今度また新約聖書の401ページですが、ヘブル書の知性の29節、まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。まあ、これは小さい問題としてイエス様の流された血による罪の贖いという素晴らしい贈るものを拒むことを意味します。聖書は私たちに全く真理を言っています。私たち一人一人はそれに対して責任を持っています。私たちは福音に対してどのような態度を取るなのでしょうか。イエス様が我々のために何をしてくださったか、私たちはもちろんすでに聞きました。イエス様はもちろん毎日今日も招いていてくださるので、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。まあ、十字架につけられた御子主イエス様、復活なさった主イエス様は罪の許しという尊い素晴らしい贈るものを提供しておられるのです。私たちはもうその贈るものを受け取る備えができているのでしょうか。私たちのために尊い血潮を流して命を与えてくださったイエス様にもうすでに感謝をしたなのでしょうか。私たちの債務は支払われ、罪が許され、咎が取り去られたことについて今日新たに感謝しようなのではないでしょうか。どうか罪の許しという素晴らしい贈るものをたまらわずに受け取ってください。罪の許しを受け取ることは結局イエス様を受け取ることです。そしてイエス様を受け取るということとはイエス様を持つことを意味しているのです。そしてイエス様を自分のものとして持っているものは永遠の命と誠の平安と変わらない喜びを持っているのです。つまりイエス様を持っているものは本当の平和と安全を持っているのです。今日はただ秀子姉妹感謝してくださいますけど、その前に佳代子姉妹お願いします。